イエス様がお生まれになったユダヤの国には、羊を飼う羊飼いの人たちがいました。クリスマスのお話で、飼い葉桶に寝かされた生まれたばかりのイエス様を最初に礼拝しに来たのも、天使から救い主誕生の告げを受けた羊飼いたちでした。ですから、羊飼いと羊の例えは聖書の中にたくさん出てきます。羊飼いはなぜ羊を飼っているのでしょうか。ペットとして可愛がるためでしょうか。そうではないですね。羊飼いは羊の毛を刈り取って羊毛にします。そしてその羊毛から服を作ることができます。私たちが着るセーターやスーツでも羊毛でできているものがたくさんありますね。それからメスの羊が出すミルクを取って、そのミルクでチーズを作ることができます。ミルクやチーズというと私たちは牛のことを考えますが、羊のミルクやチーズもあるのです。それだけでなく、羊は人間がその肉を食べるためにも飼われています。羊の肉を食べるというと皆さんはかわいそうと思うかもしれませんね。でも旧約聖書の時代から人間は羊の肉を食べてきました。そして今でもジンギスカンなどのように羊の肉の料理があります。このようにいろいろなことに役に立つ羊は羊飼いにとって大切な財産だったのです。今日の聖書にも羊飼いが出てきます。イエス様は羊飼いの例えで弟子たちに大切なことを教えておられます。12節のところでイエス様は、ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、迷い出た1匹を探しに行かないのだろうか、とおっしゃっています。羊飼いにとっては、1匹の羊も大切な財産なのですから、どこかに迷い出たならば、その羊を探しに行くのです。99匹を山に残しておいてというのは、囲いも何もない山の中にほったらかしてという意味でしょうか？そうではないでしょう。羊飼いは夕方になって羊を囲いの中に集めるときに、全部の羊がいるかどうか一匹一匹確かめるのです。そしてその時に一匹の羊が迷い出たのに気づいたのです。ですから99匹を山に残しておいてというのは、99匹を山の中の囲いに残しておいてという意味でしょう。迷い出た羊を探しに行った羊飼いが、その羊を見つけた時には、とっても嬉しいに違いありません。ですからイエス様は13節で、はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹より、その1匹のことを喜ぶだろう、とおっしゃいました。99匹の羊は、囲いの中にいるのですから、心配する必要はないのです。羊飼いが心配しているのは、迷い出た一匹の羊のことです。ですから、その羊を見つけたら、他の99匹の羊のことを忘れるくらい、嬉しさで心がいっぱいになることでしょう。そしてイエス様は、この例え話の意味を14節で、そのように、これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない、 と説明されました。これらの小さなものとは誰のことでしょうか。このお話をされる前にイエス様は子供を弟子たちのところに連れてきて、はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないとおっしゃっています。ですから、これらの小さなものとは、素直に神様を信じている子供や、子供のように素直に神様を信じている人たちのことなのです。素直に信じる心を持っている人は、神様以外のものも素直に信じて、迷い出てしまうことがあります。ですから、探しに行かなければなりません。イエス様は、この例え話を弟子たちにして、神様を信じる道から迷い出た人を探しに行くのは、あなた方弟子たちが協力してすることなのですよ、と教えてくださったのでしょうね。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス様は、イエス様を信じる素直な心を持った人がイエス様を信じる道から迷い出た時に弟子たちが協力をして探しに行くようにということを羊飼いの例え話で教えてくださいました。神様、どうか迷い出た羊を私たちが探して見つけて、そしてまた羊の群れに加わることができるように、どうぞ神様、私たちにそのような力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。